はい、長年寺テレフォン法話です。暑さ寒さも彼岸までとはよく言ったもので、お彼岸の声を聞き一気に暖かさを増してきました。お彼岸の由来は多くの説がありよくわかりません。しかし先祖祭りの行事ということには違いありません。長年寺でもお彼岸中はお墓参りの人が絶えることがありません。先日山折哲夫さんの親鸞を読むを読んでいましたら、山折哲夫さんは現代日本人の宗教嫌いの墓好き、信仰嫌いの骨好きという状況から、鎌倉時代の仏教の改革運動が先祖崇拝に飲み込まれてしまったと分析しています。そして親鸞や道元の思想はルターやカルヴァンの場合とは異なって、一握りの知識人の頭脳の中でしか生き延びることができなかったと断じています。確かにお彼岸やお盆はお墓参りなどとても盛んです。しかしそこまで断定してしまってよいのかどうか疑問が残ります。奈良平安の仏教は出家仏教でした。仏教と庶民との接点は家事祈祷など僧侶という選ばれた人々から功徳を受けるという間接的なものでしかありませんでした。しかし鎌倉仏教は山を下り町に出ました。仏教の見教えがあらゆる人々に平等に直接伝えられるというようになりました。大きな変革がなされたのです。特に浄土真宗は僧侶も斎退をし出家の立場は取りませんでした。江戸時代キリシタン禁制に伴う寺受け制度が比較的スムーズに行われたのは、すでに宗教文化が庶民の間に築かれていたからではないかと思います。江戸時代においても村落を超え所属する宗門が入り組んでいる状況からもそれを推測するに十分なものがあります。宗教嫌いの墓好き、信仰嫌いの骨好きの状況ができてきたのはむしろ近代以降のことであると思います。明治政府の富国強兵政策の後ろ盾となった国家神道による国民教育の徹底が日本の宗教文化を異質なものに変貌させてしまったと言えるのではないかと思っています。宗教嫌いの墓好き、信仰嫌いの骨好きという言葉、私は山折さんの本で初めて知りました。本質を外れてしまっていることを皮肉っぽく表現されているのでしょう。僧侶の間では寺の本来の務めである仏教布教伝道をおろそかにする僧侶を皮肉って、お骨を人質に取ったような寺運営ということがあります。お墓参りも大切な習慣です。その折には本堂にお参りし仏法に会うことを心がけるようにいたしましょう。次の法話テープの交換は4月1日です。